建築ラジオです。建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの、今回はですね A&U の、2011年の10月号かなから取り上げて、レビューしていきたいと思います。実はこの2011年の10月号の A&U というのは丸ごと一冊ニューヨーク特集なんですよね。で、まあ、ニューヨークの例えばその街割りであるとかそれからまあ著名な作品であるとか、まあ、歴史的なその、まあ、経緯であるとかあるいは東京とかその他の都市との その比較とか、まあ、いろんなことがその多角的にニューヨークに関して表現されているので、まあ、今日はですね出演してもらう研究室の学生の皆さんと一緒に、まあ、ニューヨークっていう大きなテーマで話ができたらいいかなと思ってますね。で、まあ、今日出演してもらうのは研究室の鈴木君と鈴木幸太郎君と東谷君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ東谷君からどうぞ。はい、
南研4年の東谷です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
同じく南研究室4年生の鈴木幸太郎です。よろしくお願いします。
はい、
南研究室修士1年の鈴木です。よろしくお願いします。はい、
そうするとさ、これニューヨークっていうのはさ、まあ、非常に巨大な都市ですよね。で、その東京とかパリと並んでさ、もう世界のこう大都市、世界都市に当たるわけなんですけども、まあ、僕らにしてみたらさ、まあ、歴史的にはさ、そのワールドトレードセンターのね、その、まあ、テロによる破壊っていうものがさ、非常に大きな事件として、まあ、あれも10年前ですよね。2001年の10年前、9月11日ということで、まさにそのちょうど10年後の、2011年3月11日にさ、東日本大震災が起きたっていう意味ではさ、その東京とニューヨークがさ、この10年のタイムラグを経て、世界的なそのカタストロフィーにさ、立ち会ってしまったということなんだけど、はい、じゃあこのニューヨークっていう都市に関してね、どう思うか。そこからちょっと話をつなげていこうかなと思うんだけどさ、じゃあ東谷君から何か言ってみればどう？このニューヨーク。
そうですね、僕はなんかやっぱニューヨークのこのハイラインとかが、うん、韓国のチョンゲチョンを連想させたりとか、うん、この街並みが、パリとか東京 の、うん、両方の要素を含んでるっていうか、その整ってたりする一面と東京のようになんかごちゃごちゃしているなんかバラバラの個性がなんか集まってんだけどなんとなくうまくいってるっていうなんかそういう2つの要素がなんか含まれてるなんか中間的な街なのかなっていう印象を受けましたね。
なるほど。まあね、ニューヨークっていうぐらいだから歴史的にはすごく新しいんですよね。で、基本的には植民地ですよ。植民地化されて作られた植民都市なんだけども、今その東谷君が言ったハイラインっていうのは何かっていうと、もともと高架のその貨物のためのその線路っていうものがあったのを、ディラー&スコフィディオっていう建築家がリノベーションして、非常に細長い高架の緑化されたオープンスペースのように作り変えてるんですよね。まあ、そのことを言ってるんですよね。まあ、それと今東谷君が言ったみたいに、確かにそのパリ的な要素もあれば、つまり古いヨーロッパの歴史的なその都市っていう要素もあれば、一方でその資本主義がこう花開いてさ、もう何でもありの状態のその要素っていうのも確かあるよね。まあ、そういった意味では東京と重なるところもあればパリと重なるところもあるっていう風なさ、そういう側面は確かにあるなと思いますよ。じゃあ幸太郎も、まあ、もうすぐ山形に帰る幸太郎が、はい、ニューヨークについて語るっていうさ、
そうですね。
どうだ、どうですか。
はい、自分のニューヨークのイメージとしては卒業論文で東京の地形っていうテーマでちょっとやらせていただいたんですけれども、そういうのをやったんで、やっぱりどうしてもそのニューヨークっていうとそのグリッドパターンっていうその俯瞰的に見た時の街路パターンとかに目がいってしまう感じがして、その豊さんも言ったんですけれども、東京とはやっぱこのすごい対比できるようなところで、東京はやっぱりその地形に沿っていろんな道ができてて、こう街路パターンとなってていろんな起伏があって面白いところなんですけども、それに対してこのニューヨークってすごいきっちりしてて、なんかこういくつもこう道があって全部に通りに名前があるようなところで、すごくなんかまた東京とは違う一面があってすごい面白いところなのかなと思って、そういうイメージがあります。
まあ、なんかさ、レム・コールハウスがね、デリアス・ニューヨークっていう桜のニューヨークっていう本を出していて、その中でマンハッタニズムっていう方をしてるんですけども、要するに極めてその、まあ、厳格なグリッドシティ、まあ、日本でいうとその情報性のような街割りのね、グリッド型の都市っていうのがあるじゃないですか。これ歴史的にはヒポダモスプランっていうのがあるんですよ。ヒポダモスっていうね、都市規約家がそのギリシャにいて、その人が開発したんですけども、例えばそのローマ型都市っていうのもそうなんですよね。ところがそういうローマ型都市とか、あるいは日本の情報性とかとまた違った意味で、 まあ、あのそのグリッドっていうものがこの都市の骨格をもう完全にその秩序づけてるんですよね。で平面的に見るとグリッドが非常にこうしっかりときっちりと厳密にその計画されているんだけども、逆に上方向に関してはもう何でもあり、広告もあれば高さももう自由だし、もう好きなように作るみたいな、つまり高速と自由っていうものが非常に両義的な形で都市契約の中に織り込まれてるんですよね、でそれと今その孝太郎君が言ったみたいにさ、地形っていうところから見るとさ、地形っていう視点から見ると、まあ、東京と全く違うっていうか、本当にもうあたかもフラットのところにそのペンシルビルのようなものがたくさん立ち並んでるっていうかね、まあ、ニューヨークはそんな風に見えるよ、見上げても空が見えないみたいなさ、そんな感じはするな。僕は本当に実はさ、これなんかラジオで言いたくないんだけど、ニューヨークは行ったことないんですよねなんとなくさ、アメリカが怖くてさ、みんな銃持ってるなと思ってさ、なんか怖いなと思ってさ、なぜかさ、まあ、いろんな僕世界もう20カ国ぐらい行ってるんですけど、たまたまねアメリカだけはね行く機会がなかったんですよ、だからまあ、ある意味まずいんですけど
実際結構どこにでも銃売ってるんですよね。
そうだよね、
ちょっと道を逸れたら銃が出たりするので、僕も初めて見たとき手震えました。
怖いよね。
めちゃくちゃ怖いですね。
そういう意味では日本は本当治安がいいからな治安のいい悪いっていう意味で言うとな、東京とニューヨークは違うのかもしれないな。そうすると都築君はどうですか。
はい、そうですね、まあ、あのさっきちょっと前の打ち合わせの時にそのなんだニューヨークのマンハッタン島と山手のまあ、内回りのエリアの面積が一緒っていうのを、
東京のね山手線と、
はい、はい、っていうのを見て、でやっぱりそのニューヨーク そのグリッドってやっぱとてつもない大きさで敷かれているっていうイメージがやっぱ強くて、でかつそのなんだろう、近代建築がすごい立ち並んでいるっていうの印象があるんですけど、でそこでちょっとなんだろう、歴史的に考えるとそのニューヨークが実際なんだろう整備され始めた900年頃だと思うんですけど、まあ、その時代だったからこそ今のようなそういうそのなんだろう、まあ、要は近代建築運動が始まったら900年前後からスタートしたっていう背景もありますので、まあ、それがあったからこそ今のニューヨークの姿があるのかなっていう印象はすごい受けます。もしこれがそのもしもうちょっと遅かったりしたらその新古典主義とかそっちのなんかその礎石像みたいな建築が今少しなんだ垣間見ることができたのかなっていうのも感じますね、ニューヨークに対して。
まあ、時代の中でうまくタイミングがあったっていうのはあるんだろうな。まあ、大体アールデコですけどね、
はい、
アールデコ その建築は大体1920年代30年代ぐらいに花開いてあのたくさん立つわけですよ、
はい、
でまあ、その延長で例えばそのエンパイステルビルディングとかクライスラービルとかね、あの非常にこう基壇の部分は古典的な作りをしていて、その中央部分に関しては均質空間で、頂部に非常にこうデザインされたものが乗るみたいなね、もう大まかに言うと3層構成に近いんですよね、でも一方で今都築が言った延長で言うとさ、例えばそのフランコ・ロイド・ライドのさ、そのグッケンハイ美術館があったりとかね、あるいはエール・サーリネンの TWA ターミナルがあったりとか、で最近だとそれこそジャン・ヌーベルとかさ、ヘルゾークなんかあのスカイスクレーパーのビルを作ったりとかね、まあ、そういう意味では非常にこう玉石混交でさまざまな建築が多種多様に花開いて非常に面白いその都市の実験場になってるなっていうふうなところはあるよね。と同時にさ、たまたまさこれがあの山手線の内側と同じぐらいの面積で真ん中のセントラルパークが、まあ、皇居よりもちょっと大きいのか小さいのか、まあ、ちょっと大きいのかなぐらい その面積になってるっていう意味では中央に巨大な緑地があってそれを取り囲んでるっていう意味では位相空間的に言うとトポロジカルに言うと東京の山手線なんてちょっと似てんだよね、そういう面白さありますね。だから形をさぐにょっと曲げていくとさうまくなんかこう山手線に入るっていうかね、なんかそんな感じがあるよ。ある種の対応関係を、まあ、指摘することができるっていうかね、完全な一対一対応ではないけどもいろんな要素を対応させることはきっとできるんだろうなっていうふうに思うわ。だからそのさっきその東亜君が言ってたけども、例えばそれをパリとかと比較してみてもさ、はい、面白いかもしれないしさ、たまたまパリはそのエッフェル塔があって東京は東京タワーがあるから、はい、そういうなんかパリと東京、あるいは東京とパリ、ニューヨーク、ニューヨークと東京みたいな感じでそれぞれ対応するものと対応しないものがきっとあるんだよね、
はい、
というふうに思うね。まあ、今これ研究室にたまたまあった本のさ、この A&U のさ このニューヨーク特集っていうのがあってね、The 13th Century Architecture and Urbanism っていうことで20世紀の建築都市のニューヨーク特集っていうのがあるからさ、これ表紙がクライスラービルになってるんですけども、これ見ると本当にさ非常にこう何か優雅でさ、なんとなく品のある建築がいろいろ立ち並んでて、まあニューヨークっていうのは本当に20世紀の都市のさ本当にシンボルだなってこう思いますよ。ここでねいろんなこう人たちがねアーティストとかいろんな人たちがこう集まってね夢を破れていくんだね夢を体現する人もいるんだけど、やっぱりだからこれ状況物語ですよ。アメリカ人にとってはニューヨークは状況物語と思うよね。そうだよ、状況物語。日本においては東京が状況物語になるじゃんね。まあ、僕だってもともと関西から来たしさ、まあ、孝太郎だって山形から来たしな、まあ、続きだってそうだろ。東海君どこなの？
僕は東京生まれの。
東京なんだね、
はい、そうです。
そうするともともと東京にいたわけだ、はい、
東京
状況物語だよこれね
地方にいると東京ってすごい憧れが。
そうだ、あるよね。
はい、あります、
ね、いや正直言ってあるよ、
はい、うん、それが僕には分からないんです。
分からない
その逆なんですよね僕からしたらその地方に憧れるっていう。
ああ、それはあるよね、
はい、
時々喉からね。
時々なんか新宿とかのそういうなんていうかな、雑音にまみれる空間が嫌になるっていうか、
あ、
どこ行ってもビルビルビルっていう、
うん、そういうのもあるな、
はい。
まあ、東京はね意外と緑とか多いですけどね、
はいはい、
うん、広場とか緑はありますけど、でもやっぱりその地方から来てる人たちがすごく多いから、やっぱり僕もそれあったよ。なんか僕も18になるまで東京来たことなかったから、やっぱりね本当に未知の世界っていうのは感じがしましたけどね、はい、うん、僕もともと神戸にいたんですけど、神戸から大阪に行くだけでもやっぱり大都市に出るなっていう感じがあったもん、うん、だからもう東京とかやっぱり最初想像できなかったね。スー、うん、君どうですね。
いや僕も同じ感じですねそう僕はもう愛知なんで、もう愛知の地方なんで、うん、その名古屋に出ていくっていうのもやっぱりすごい勇気がいる行動だったね。その高校生大学生が最初ぐらいまでは、
うん、
まあ、で今東京にまで行くっていう考えると、
うん、
まあ、すごい飛躍してしまったのかなっていう
なんで
その頃から
その
頃から見るとってことですね、はい、その高校時代から考えてみるとやっぱり東京に行くなんてそんな考えてもなかったですし、
うん、僕も考えられなかったね、
はい、
そうですね。いや本当さ、その当時はさ正直言って僕もう怖かったもん全然未知の世界だから、うん、だから本当さこうやって君らにさ今ねラジオ収録しててね、今自分がさ東京の世田谷区にいるっていうのがさよく考えて考えられないことだこんなのさね15年前とか20年前想像だにしなかったよ、う
ん、予測不能ですね。
本当そうだよ。
世田谷区って聞いただけでもやっぱりちょっとなんか高級なイメージとかすごいあったりして、
うん、いや最初そうだよね、
うん、はい、
世田谷区って言ったらさ松田聖子とかさ芸能人がね住んでるなって、松任谷由実とかさ、うん、そんなところにいて思ったもん本当ねえそう思ったよ、うん、でも今となっては普通なのかなこれ
は
どうなんだいや僕なんてほんとさ東京に来た時にね、僕原博史先生の研究室にいてね、東大にね、
はい、
研究室が六本木にあってさ、はい、六本木のど真ん中にあったわけだよ。自分がね六本木のど真ん中で生活するのって、ね、夢にも思わなかったよ。もう怖かったもん六本木って言ったらさ外人がいっぱいいてさ本当に銃で撃たれるんじゃないかってね、みんな六本木行ったらさ外人が銃とか持っててさ銃で撃たれるんじゃないかっていうね、
ニューヨークみたいな、
本当にそんなイメージだったよ。怖かったもん。そしたらさ、なんかね荻野目恵子がね六本木の歌をとか歌ってたんだよ。六本木をさなんかこうテーマにしたさ歌謡曲って結構あったじゃん、はい、結構あるんだよね。六本木って怖いとこだなと思ってさテレ朝とかあるしさ、夜ねずっと研究してたらね結構芸能人とかいるのよ、お相撲さんとか結構いたよ、うん、歩いてんだよ。すごいなと思って、東京ってさどういうことなんだなと思ってね。でもそのうちにもうね別に何とも思わなくなった
わ慣れです
。慣れだしさ、別に芸能人を見たからってどってことないなっていうね。こんなことラジオで言ったら怒られたからどうなんだ 怒られたりしてそう思ったよ本当。それでさ僕さあのね東大のね生産技術研究所っていうのが六本木にあってね、でねもうすごい古い建物なんだよ。あの昔ね1930年代に、ね、226事件が起こったところでね、もともとなんかこう陸軍のかなんかの建物でさ、ボロい建物で、それを大学の施設に転用したからね、もうオールフリー、オールフリー誰も入り出入りできるからね、夜中にさ外国人が勝手に入ってきてんだよ。外人が勝手に入ってきて、黒人とか勝手にねあのキャンパスの中に滝やってんだ滝台があってさ勝手に滝やってんだよ。そういうね無法地帯だったよ。そこでね隣の研究室が藤森照信でさ、で原先生とね原博士と藤森照信ね面白かったよ。でも原先生はね忙しすぎてほとんど大学にいないんだよほとんど大学にいなくてさそれでさ研究室会議がね毎週月曜日の1時から始まるということになってたんだけど、はい、原先生は基本的に朝弱いからあの1時には絶対来れないんですよでさみんなさあの学生はさ準備してるわけですよね、はい、論文の準備してさ僕らも準備するじゃん、
はい、
で1時にさレジュメを作ってずっと待ってるんだけど原先生大体4時ぐらいしか来ないんだよでさ挙句の果てにさもっとひどい時はさあの原先生から電話かかってきてさあ俺今日やっぱり行くのやめてくれ1時から10時で原先生来ないんだよ勘弁してよみたいなさ、これちょっと原先生聞いたらまずいよね、これ、ね。
まずい
ね。いや、でも本当ね、いやでも面白かったよ、本当。突然夜中に原先生来たりとかね。それ面白かった、本当に研究室に泊まり込んでさ、原先生が夜中に来てね、いろいろ話してくれて面白かったね、本当ね。で僕、関西から来たばっかりだったからさ、ね。その頃もう僕ずっと関西弁、僕もコテコテの関西人だから関西弁なんだよ。そしたらそれがさ原先生に映ってたよ原先生にさ関西弁映ってたもん。
へ
え、いや面白かったけどね。いやそういうね東京ってやっぱりそういうイメージが僕最初あってさ、だからやっぱりね未知なる憧れの世界だったね、やっぱりアーティストにしてみたらさニューヨークってそういうイメージあるじゃないですか、ね、そこでこう一旗あげるみたいなさ、僕にしてみたら本当にさやっぱりねビリー・ジョエルだよ。ビリー・ジョエルがニューヨークのこと歌ってたよ、君は知ってる？ビリー・ジョエルって
ちょっと
村上春樹の小説にも出てくるよ。ビリー・ジョエルの素顔のままでとかね、あのニューヨークのことを結構ニューヨークをテーマにして歌ってんだよ、なんかそのイメージがあるしね。なんとなくそのね地方から来た人がねそこでねステップアップしてねなんかこうアーティストになったりとかねミュージシャンとしてねその体制していくとかね、なんかそういう風なこうイメージがやっぱりね大都市には、ね、あるわという気がするけどな。まあただあの僕正直言って行ったことないからそれ以上のことはあんまり知らないよねどうなんだスー君、どうですか。スー君行ったことあるの？
僕ないです。
ないの？
ないです。
スー君この間オーストラリアに行ったのが初めてだったんだ。
はい、そう、
初めて海外行ったのね、
はい、
だからシドニーはこの間一緒に行ったけどな。
はい、
まあ東亜くんはちょっと行ったことあるんだな。
はい、僕は2時間だけですけど羽生空港で、日本に、うん、僕ちょうど多発テロの1年後に、アメリカに行ったんですけど、ワシントンの付近 のバージニア州に1年ほどいたんですけど、その帰りに羽生空港でニューヨークの何て言ったかな空港を使ってその、やっぱでも飛行機の上から見てもこのグリッドのやつって結構確認できるんですよ。で行ってみたかったなっていうのがあったんですけど、すごい。
なるほどね、
はい、
あだから空港から降りてないんだ。
はい、降りてないんですけど、まあ、上空から見てたぐらい。
上空から見たんだね。
もう結構本当にこうグリッドのやつが結構見応えがあるっていうか圧巻で、今でもなんか結構覚えてますね。
なるほど、
はい、やっぱこの真ん中のセントラルパークですか、結構目立つんですよ。本当にもう緑のやつがパーってなってて、
あんだけ大きかったら森みたいなもんだもんね、
はい、もう本当になんか動物、いろんな動物がいるらしくて、リスとかタヌキとかなんか、結構も
う
そこら辺って東京と比べたらあんまなんかなんですか、日本のなんか大きい公園でもそんな動物の種類って限られてるじゃないですか。そこはなんか自然のなんか日本の東京とアメリカのニューヨークの違いって、日本の空気って汚いのかなみたいな、そんな感じがしました。
そうだな、そのなんか例えば孝太郎から見たらさ、東京って空気汚いと思う。
ああ、確かに少しそれは思いました。
やっぱり特に東北だとな、空気が澄んでるからな。
あと湿度もちょっとあるかもしれないですね。
あ、それも違うだろうな。
はい、なんかすごいジメジメしてて重い感じがやっぱり最初すごい思いました。
そうだね、住むっていうことを考えたらね。
ああ、そっか。
やっぱりさ、住むっていうことを考えたらさ、大都市っていうのはさ、正直そんなに住みやすいところでもないもんね。はい、みんな忙しいしさ、僕ね、今パッと思い出したんだけどね、はい、あのポール・オースターっていう小説家がいてね、あの結構村上春樹的なあの小説を書いてる人なんですけど、はい、その人がニューヨーク三部作っていう小説書いてて、はい、あの幽霊たちっていうのと、それから何だったかな、あのなんかね、ムーンライトなんとかっていう小説だったような気がするんだけど、三部作があって、それはニューヨークをこうテーマにしてるんですよね。
はい、
でやっぱりそのニューヨークっていうの中で その孤独を描いたその小説なんだけど、やっぱりね、大都市で住むっていうのはね、やっぱり人間孤独と隣り合わせだよ、ね、そう思うよ。なんとなくこう大都会の雑踏の中を人が徘徊するっていうかさ、そんな感じするよ。だから続きとか孝太郎もさ、やっぱり東京にいたら寂しいんじゃないの？どう？
ああ、慣れましたね。
慣れです。
最初のやっぱりそうですね。
ただやっぱりその実家とかに帰るとギャップは感じますね、すごい。
そりゃそうだろうな、
はい、東京とまあ地元の、
それは全然違うだろうね。
全然違いますね。
いや、人も多いしさ、はい、ね、電車もすぐ来るし、本当すごいなと思うよね。いや、僕ね、なんかもう僕ずっと神戸にいたわけなんですけど、やっぱり関西でもね、ここまですごく電車来ないもん。普通になんか10分15分待つから、まあ、常にそういう風に待つわけじゃないですけどね。山手線内とかさ、電車とかってさ、本当2分に1歩とか来るじゃん。
はい、
最初僕驚いたけどね。すごいなと思って、東京ってなんでこんなに電車がすぐ来るんだと思ってさ、驚いたよ。
電車に関してなんですけど、ニューヨークの電車もよく遅れるって言うんですよ。
あ、そうなんだ。
東京通りで来ないって言うんですよ。
あ、そうなんだ、ね。
でパリの、実際僕フランスに行った時も、時刻通り電車来なくて、本当時刻通りに電車来るのって多分東京だけだと思うんですよね。
そうだね。いや、本当日本って本当すごいわ。
そこら辺なんか素晴らしさを感じます。
性格が出てる。
すごい。だってさ、アジアでもさ、中国とかも含めてさ、時間通り来ないよ。
はい、絶対来ませんね。
全然来ない。インドなんか全く来ないよ。もうインド行ったけどね、平気で電車2時間遅れる。本当に
予定が立たないですよね。
いや、東京って本当すごいよ、
はい、
これだけ圧倒的に治安が良くてさ、こんだけ複雑な都市なのに電車がほとんど時間通り来るんだもん。これ驚くべきことだよね。で、これだけの日本地震国なのに、あの様々なことが時間通り進むんだもん、
はい、
ね。でもそのさ、東京においてさ、原博氏はさ、1時から始まる献血会議でさ、3時間遅れてこんなこと言って僕大丈夫なのか、僕大丈夫かな、これ建築会でこれ僕大丈夫かな。自分の師匠のことこんなこと言って大丈夫かな。まあいいかな。本当ね、
やっぱ海外行くとなんか日本のそういうなんか対比できてる、なんですか、できる部分って、
それあるね、それある、確かにそれあるわ。だからその対比するための相対的な視点を外部から持つっていうね、
はい、
そういう意味では東京との比較っていう意味ではニューヨークっていうのはすごくあるかもしれない、
はい、
例えば人口規模とか、その都市の密度とかね、その様々な活動とかいろんなことを含めた場合に、やっぱり大都市同士をこう比較してみるっていうのはね、
はい、
というふうな気がするな。まあ、この号は本当になんか永久保存版みたいな感じですごく見応えありますけどね、はい、A&Aニューヨーク特集号ね、
なんかこうやって見てると、なんかニューヨークってやっぱお金の塊なのかなって、その建築規模的にも、そのすごいなんか資本がすごい、その時のアメリカ その経済成長とかしていたし、それ含めた上でなんかこういう建築がバンバン立っていったっていうのがやっぱ感じますね。で、今ちょっと衰退してるじゃないですか、アメリカの経済っていうのが。うそうすると今後どうなっていくのかなっていう、もうなんだろう、昔みたいにこうバンバン立つのは絶対なくなるじゃないですか。
うそうだね。
どういうふうに、まあ、衰退ってなんかすごい言葉悪いですけど、どういうふうになっていくのかなっていう。
でもね、それは確かにそうなんだけど、また一方でちょっと面白いっていうか不思議なのは、1929年が世界大恐慌だから、はい、実は非常にこう景気が一番そこの時にいろんなスカイスクレーパーっていうか高層ビルが建ってるんですよね。1920年代から30年代にかけて、では非常にこう逆転現象が起きてるんですよ。まあ、逆に不況だからこそそういうものを建てようっていう風になったのかもしれないし、日本なんかでもその1995年以降ね、結局景気が悪い悪いとかって言われながら、実は超高層がものすごく建ってるんですよね。2003年に六本木ヒルズが建って、で割と最近その東京ミッドタウンが建ったじゃないですか。だからその実は東京は2000年以降にその超高層ビルが立て続けに建ってるんですよ。でかつそれは今も現在進行形だからね。資本って非常にこう不思議な動きをするわけですよね。でもまあ確かに今ちょうどその新しくいろんな建築がまた新たにニューヨークに高層ビルを建ててるから、設計してるので、今後どうなるかっていうのはまたフェーズが変わっていくだろうね。
そうですね。なんか今逆にそのなんだろう、新たな土壌があるじゃないですか、その中国とか、
そうだね、
インドとか、まあ、その新たにその経済発展してるところがあるっていうのと、まあ、ニューヨーク、あとはニューヨークっていうのがあるので、そのきっと建築家ってその要は自分の作品を残したいっていうのがやっぱ一番にあると思うんですよね。でそれに向かってやっぱ進んでいくとやっぱ そっちに流れてしまうのかなっていう印象も強く受けるんですけれども。
そうだね、まあ、超高層の代名詞だからね、ニューヨークっていうのはね、はい、で今ここにね、レム・コーラーさんのデリアス・ニューヨークっていう本がここにあるんですけど、これ千曲書房から出てるんですけども、まあ、桜のニューヨークっていう訳されてますけどね、僕はこれ本当にそれこそバイブルのように何回も読んでるんですけど、この本がものすごく面白いんですよ。本当に推理小説仕立てになっていて、ニューヨークの歴史をゼロから解き起こしていて、で今 その資本主義の中 その象徴としてのマンハッタンっていうものをね、建築的な視点から解き起こしていて、そのコルビジェとかあの画家のサルバドール・ダリがね、ニューヨークにどうやってこう入り込んでいったかとかね、まあ、いろんな物語が書かれていてね、これは本当に本としてはすごく面白いなと思いますよ。まあ、だからこういう本をさ、例えばさ、その東京で書くといいんだろうけどな、デリアス東京みたいな、誰かがね僕が書こうかなというような気がするけどさ、まあ、そしたらさ、まあ、ちょっとさ、まあ、そろそろなんかこう、まあ、締めようかなと思うんだけどね、まあ、今回もう今ちょうど1月の今日12日かということで、もうすぐさ大学の行事もさ、まあ、一旦終了に近づくということで、まあ、都築君は M1 だからさ、
はい、
まだいるわけなんですけども、孝太郎と東也君も、ね、4年生ということで、はい、まあ卒業っていうような形になるからさ、まあ、ある意味そのラジオに出るのもさ、
はい、
もしかしたら最後になるかもしれないしね、はい、そういう意味では、まあ、これまでの学生生活を振り返ってっていうようなことになるのかなどうなんだということで、なんか一言言ってみますか、ね、孝太郎なんかもさ、まあ、ね、地元から来て実は学校のすぐ近くに住んでたけど、
はい、
もうね帰っちゃったらね、東京に来る機会もあまりなくなるかもしれないよ、
はい、
ね、もう山形は僕行ったことないからさ、まあ、いつかちょっと行ってみたいなと思うけどさじゃあ孝太郎くんから何か行きますか。
そうですね、ですか、はい、去年からこの南先生のもとでゼミ生として1年間やらせてもらって、今年も1年間研究室生としてやらせてもらって、やっぱなんかすごいこの机の上だけじゃない勉強がたくさんあったのかなっていうのがすごく印象ですね。やっぱり去年もその竹ドームしっかり太宰府しっかりいろいろ行かせてもらって、もう手も動かしながら頭も動かして、なんかいろんなすごい体に染みついた思い出とか、そういう能力とかすごくあるなっていうのがあって、なんかやっぱりいろいろな経験をさせてもらったのもすごい、やっぱこっちに来た甲斐があったなってすごく感謝しています。
いや本当さ、孝太郎の二十歳の代なんでさ、なんかさ頭だけどころかさ、しょっちゅうなんか手足を動かしてたん
ですよ。そうですね、はい、
実際に竹でさ100分の1のスカイツリー作ったりとかさ、はい、あれだ高さ高そうかって6メートルぐらいだったね。
そうですね、はい、
6メートルぐらいのさ、ね、スカイツリーを竹で作ったりとかね、はい、これ直径10メートルの竹ドームをさ茶室と同時に作ってさ、はい、施工部隊になってたからね。
そうですね、はい、
すごいよ、はい、ね、
楽しかったですね、すごい、ね、
本当なんか孝太郎なんかさ、一見見た目にはそんなことやるそうなタイプに見えないのにさなんかよくやってたな。
ありがとうございます。
あ、まあ、いろいろ面白かったよね、
はい、
そうか。じゃあ、まあ、東也君どうですか。
僕は大学生活を振り返るとどうでしょうね、 1年生の頃の僕が今の僕を見たらすごい激動してるなって思いますね。
あ、激動してる？
はい。なんかまさか衣装圏に行くっていうこともありませんでしたし、うん、そう、南圏に入るってことも結構予測不能っていうか、うん、ましてはフランスに行くっていうことを
フランス行ったもんね。
南圏入る時点でもそれは全然考えてもいなかったことなので、いろいろ自分のなんていうんですかね、考えてたうちのなんかその中だけではなくて、なんか全く別のものが出てくるっていうのがあって、すごいいろいろ刺激がありました。
うん、そうだね。はい。まあ、東亜君たちはね、あのコルビジェの研究を卒論でやってたから、その延長でね、はい、フランスに行ってコルビジェのラトレットの修道院とかね、はい、マルセルユニティに行って、まあ、実際に泊まったっていうね、はい、貴重な経験をしたということですよね。
はい。うん、ラトゥーレット修道院は本当一生に一回泊まる価値がありますね。寝て食べた人も、本当素晴らしいところでしたね。
それはまあ大事な経験をしたね。はい。そうですか。やっぱりな、1年経つのが早いと同時に本当に1年でいろいろ変わるわな、なんかな、変わるわ。そしたらまあ、つづくんはまあさ、どう、つづくん、つづくんはまあ逆に言うとさ、はい、来て1年だけどね、
はい、
まあなんかあの建築ラジオそれこそなんか前から聞いててさ、はい、まあいつの間にか一番関わってるともいるしさ、今ラジオ担当でいろいろやってたりっていうのもあるんだけど、つづくんはまあこの1年間のね、
はい、
振り返ってってことで、まあ今後こういうことをやってみたいとかさ、
はい、
まあなんか言ってみなよ。
まあ、この1年、まあ振り返るとまあ、激動の1年だったなって。
まあ続きも忙しかったな。
はい、
結構な、
はい、うん。まさか海外旅行っていうか、まあ、まあ研修みたいなもんですけど、まあ行くなんて思っていなかったですし。
そうだね。
はい。ましてやこんな東京に自分が慣れてしまうのかっていうのも想像していなかったですし。
まあ続きも結構近くに住んでるからな、学校のな。
そうですね。はい。こんな東京慣れてしまうのかなって1年で。
もう慣れたの？
だいぶ慣れてきました。
だいぶ慣れた？
はい。
そうか。
もうそんなはもう想像ついていなくて。
本当。
はい。
1年でね。
はい、そうですね。まあいろんな経験すごいできたのですごい良かったですけど。
そうだな。
はい。
オーストラリアもタイも一緒に行ったからな。
はい。
いや僕なんか本当さ。まあね、鈴木くんの気持ちわかるよ。僕もね、まあ小太郎もそうかもしれないけど、大体さ、駅の名前でさ、国会議事堂ってなってるだけで驚いたもん。あ、もう感動したよね。
確かに、はい。
駅の名前が国会議事堂。
はい、
すごいなっていう、はい、うん。それだけめっちゃ感動したよ。
すごいですね。
確かに。でもすぐ慣れちゃうんだよね。人間って。本当な。
でもそうですね。そう考えると。
すごいよね。
なんか、その、地方ってやっぱあの市とか町のその単位で駅の名前があるのに、
建物東京に来ると駅になっちゃう。
そう、永田町とかね、それだけでも驚いたよ。霞ヶ関とかさ、
新宿なんて3丁目も
新宿なんて分かれち
ゃう。そうだよね。
確かに
それあるな。
そう考えるとすごいです。まあ、都市規模、
まあだからやっぱりイメージが肥大するんですよね。東京ってのはその情報産業都市だから、どんどんこうイメージを生産してそれを発信していくわけですからね。まあだからそれにあんまり踊らされすぎてもダメなんですけどね。
そうか。
まあそう考えるとね、君らもあっという間の1年だったなっていう気がしますけど、まあね、あのこれまでの経験をいろいろ生かしてなんか頑張ってほしいなと思いますよね。そしたらまあ今回はねこのぐらいで一旦終了したいと思いますね。
はい、
どうもありがとうございました。